昨日ね、お弁当作ったんですよ。それで遠足娘がね行ったんだけど、全部食べてくれてね、あ、よかったなと思って、で昨日お昼にツイートしたんですけど、いつもはお弁当って言っても、あのサーモスのフードコンテナでスープ持ってくだけなんですね。お昼はそれしか食べないんですよ、糖質オフで。それがまたなんか体が軽くていいんですけど、昨日は娘のお弁当作ったんで、小学2年生のお弁当1個作るっていうのも、食材がねどうしても余っちゃうんで、ママとパパっていうか私のお弁当もね作ったわけですよ。そしたら家に置いてきちゃって、でもちゃんとねクーラーボックスに入れて、で保冷剤入れて、でクーラーバッグ入れて、冷えすぎないようにしてって言って、ね、まあ腐らないようにして置いといたんでね、夜食べれたんですよ。でパパのお弁当持ってけなかったんだって言って、じゃあ何食べたのとか言いながら、じゃあ食べるとか言って、すげえ嬉しそうに、またあのお昼ね、あのお弁当、そこで食べたお弁当と同じ、メニューなんだけど、すごい喜んで食べてくれて、冷たいのにね。それでベーコンのアスパラ巻きを作ったんですね、メインのおかずとして。でそれ食べていいって言うから食べて、その味をさ、感想をね瞬時にこう食べた後言ってくれたんだけど、甘いって言ったんですよ。甘い、ベーコンアスパラ巻きが甘いですよ。アスパラも子供が食べやすいようにね、上のなんていうの、あれ鼻の方っていうか上の先端の方、柔らかい方、そこを巻いてね置いたやつなんですけど、それ食べた瞬間、冷えてるベーコンなのに、冷えたベーコンちょっと脂っぽくなったりとかしてんじゃないですか。そう、甘いって言ったんですよね。でベーコンも確かに甘い、ベーコンの脂身も甘い味がするし、アスパラも茹でてからやんなかったんですよね。ベーコン巻いて、で超弱火でフライパンで蒸し焼きにするような感じにしたんで、まあ甘みは出てるはずなんですけど、でもベーコンしょっぱいじゃないですか普通。だけど甘いが先に来るんですよ、乾燥に。でね、これを私は天使の味覚って呼んでるんですけど、子供って小さければ小さいほど天使の味覚持ってて、繊細な味をねこう感じてるんですよ。まだいろんなもの食べたことないし、塩分強いものとかも食べてないし、すごい甘いものとかも食べてないし、でさ、その時になるべく自然なままの食事をねさせてあげるっていうのがね、とってもいいことなんだなっていうのを今結果論的に今こういうお話ができてるんですけど、その理由はうちの子食物アレルギーがマックスで7種類ぐらい一度にあったんですよ。もうそうなってくると外食一切できない。だけどうちはこのラジオのね名前と一緒で、トークエッセじゃないですか。トークに行ってエッセなんですよ、我が家の生活って。もうとにかくいろんなところに行っていろんなことを経験していろんなおしゃべりをしてっていうのがうちの我が家の生活スタイルなんで、それをやるにはお出かけするときにね、アレルギーが7種類あるからお出かけしないってわけにいかないんで、もう徹底的におやつまで作っていくようだったんですよね、一番大変な時は、でだからそういう時に使う料理って塩分も少ないし、砂糖も甜菜糖を使うしっていうんで、それで大きくなったんですよ。だからね、味覚がすごい繊細なの。お菓子とかも最近食べれるようになってきたんだけど、なんか赤とか緑とか蛍光色っぽいような、なんかラムネみたいのとか、ああいうのって欲しいって言うんだけど、食べたらまずいって言って1個とかしか食べないんですね。でそれは今も変わらない。でそのね、天使の味覚があると必然的に健康でいられるんじゃないかなって。今ほら体に悪いものは食べないようにした方がいいですよって。でも食べたくなっちゃうわけじゃないですか、それって。例えばカップラーメンとか、まあ、別にカップラーメンがすごい体に悪いわけじゃないんだけど、毎日食べたら良くないですよね。だからそういう感じで大量に摂取するといろんな病気になっちゃうようなものっていうのが世の中に当たり前になってきちゃってて、 それを小さい頃から食べていて味覚が、うん、その天使の味覚が、なくなっちゃってる。それで大人になると。でなんか成人病になったりとか高血圧になったりとかしてるっていう。本来だったら我慢しなくてもそういう自然に優しいというか体に優しいものを美味しいと思える味覚が備わってれば我慢することもないわけじゃないですか。でだから子供小さい頃からなるべくそのまあオーガニックとまでは言わないけど砂糖はあの普通の精製された白糖を使わないで天才糖を使うとか、出汁の素とかそういうの使わないでちゃんと鰹節で取るとかちょっとした工夫でいいんでね、それをやってみるといいと思います。あと材料表あるじゃないですか。原材料何が入ってるのかなって意識しなくてもいいから、例えば加工品何でもいいんですけど缶詰でもいいや見て、あサバの味噌煮の缶詰って なんかよくわかんないも入ってるなとか、ああ水煮だったらサバと塩と水だけなんだなとか、そういう風に思ってね、食べるものもチョイスしていくと意識するようになるんで、家庭に出る料理も少しずつ、自然なものになっていくんじゃないかなっていう風に思うんですよね。だから体が欲しがるものが何なのかっていうのと好きなものっていうのはね、ずれちゃってる人が多いんじゃないかなって。そこがずれてる時にそのままそういうものを食べ続けると病気になるんじゃないかなっていう、こういう本当はねシンプルな構造だと思うんですよ。無理して食べないとか無理して、なんか我慢するとかっていうことにならないためにも、その天使の味覚を持ったまんまね大人にしてあげるっていうことが親の一つのね使命なのかもしれないなっていうふうに、これは結果論なんですけどね、たまたまうちはアレルギーで本当はね私マックとかも好きだし外食とかも好きなんだけど、子供がね7種類も食物アレルギーがあって家で卵料理しないでくださいって言われればそれはまあしょうがない、やるわけじゃないですか。そうしたらそういう天使の味覚になってきて、まあスーパーで買い物する食材費がかさむとどんどんいいものが欲しくなって高くなってしまう。なんか自然のものの方が高いっていうのもあれ変な話ですよね。なんか薬とか使った方がさ材料費とかかかってるだろうに、やっぱり人件費が高いのかな。なんかそこもねちょっと畑を山梨の方でやってるので、なんか少しずつ変えていくような発信ができたらななんていう風にも思っていますけれども、まあ地道にね今毎日の、目の前のね楽しいことをですねやっていこうかなという風に思っています。でなんか話はそれだけど、子どもの天使の味覚、それに耳を傾けてほしいなと。食べ物が嫌いっていう時って、もしかすると例えばピーマン嫌いでも、それねピーマン嫌いじゃなくてピーマンがに使われてる肥料が嫌いなのかもしれないんですよ。これわかります？ピーマンを育てる時に使われてる肥料が嫌いなのかもしれないの。農薬が嫌いなのかもしれないですよ。そこの味わかるんですよ。そういう風にですね、ちょっと意識して子供が食べてるものをねちょっと見て何を嫌いって言ってるかなっていう風に見てもらえたら、もうそんな嫌いなんて言わないで食べなさいじゃなくて、ちょっとそういうところのね子供の天使の味覚に耳を傾けてほしいなということで、今日は終わりにしたいと思います。水曜日、今日も一日健やかにお過ごしください。バモくん子育てパパのトークエッセイでした。